普段45分かかっている動画編集の作業が、今日から突然、たったの14分で終わるとしたらどうしますか？
いや、ちょっとびっくりしますよね。しかもそれ、人間が必死にマウスを動かしてスピードアップしたわけじゃないんですよね。
そうなんですよ。あなたが急いで作業したわけじゃなくて、AI が勝手にパソコンを操作して全部終わらせてくれたとしたら、っていう話で。
これ単なる未来の予測とかじゃなくて、まさに今現在進行形で起きている現実なんですよね。
本当に恐ろしいスピードで進化してますよね。
そうなんです。働く人がどれだけ努力するかではなくて、どのツールをどう使うかで、もう時給という概念そのものが完全に崩壊し始めているんです。
というわけで、今この音声を聞いているあなた、今回私たちが深掘りしていくのは、2026年8月13日付の最新リサーチレポートに基づく AI 時代の学びと教え方、そしてコミュニティの劇的な進化についてです。
はい。
情報があふれ返っていて、 AI が人間の作業を丸投げできるようになったこの現代で、私たちはどうやって効率よく学び、ありが誰かに何かを教え定着させればいいのか。
そこが一番の課題ですよね。
ですよね。なので今回のミッションは、点在する最新トレンドをつなぎ合わせて、あなたが明日からすぐに使える本質的な知識のショートカットを提供することです。今回はものすごく面白いですよ。
このレポート全体を通して見えてくるのはですね、テクノロジーの進化が逆説的に人間の心理とか人と人のつながりの重要性を極限まで高めているっていう、そういうダイナミクスなんですよ。
なるほど。テクノロジーが進むほど人間臭い部分が大事になると。
そうなんです。単なるツールの使い方の話ではなくて、行動経済学とかコミュニティの力学といった深い層まで踏み込んで解剖していく必要がありますね。
では早速切り込んでいきましょうか。まずは現代の学びや働き方を語る上で絶対に避けて通れない最大のゲームチェンジャー、 AI の最新状況からです。
はい。
レポートの中で私が一番驚いたのが、今信じられないレベルの生産性格差が生まれているという指摘なんですよ。F1 カーと自転車くらい違うって書かれていましたよね。
ええ、本当にそれくらいの差がついています。
でも、ちょっと待ってください。私、毎日チャット GPT を使っていて、十分早いし便利だと思っているんです。
はいはい。
その F1 カーと呼ばれるクロードコードって、今のチャット GPT と比べて、単にちょっと足が速い馬になっただけじゃないんですか？
ああ、そこがですね、根本的な構造が全く違うんですよ。
構造が違う。
ええ。普段使われているブラウザ型のチャット GPT とかジェミニーは、例えるならテキストを出力するだけの優秀な相談役なんです。
まあそうですよね。質問したら答えてくれる。
ユーザーが質問して、 AI がコードや文章を生成して、それを最終的に人間がコピペ&ペーストして実行しますよね。
はい、いつもの流れです。コピペして貼り付けて。
一方で、そのクロードコードというのはブラウザではなくて、PC のターミナル、つまりシステムの根幹で直接動くんです。
根幹で動くってことは、どういうことですか？
これが何を意味するかというと、ファイルの操作とか、コードの編集、テストの実行からバグの修正まで、すべてを AI 自身が自律的に完了させるんですよ。
自分で勝手に直すんですか？
そうです。人間が間に入ってコピペする必要すらありません。
ああ、なるほど。ブラウザ型 AI が美味しいレシピと手順を教えてくれる料理研究家だとしたら、
はい。
クロードコードは勝手に冷蔵庫を開けて材料を切って、フルコースを作ってテーブルに並べてくれるお抱えシェフみたいなものですね。
まさに、その対比が本質をついています。人間はただ指示を出すだけで実行まで完結してしまうんです。
お抱えシェフ、すごいですね。
冒頭で触れた動画編集が45分から14分に短縮された。つまり、処理速度が約5倍になった実例も、この自律的な実行能力によるものなんですよ。
だから自分がマウスを動かさなくていいんですね。
ええ。さらに別の例として、ある税理士の方のケースがあるんですが、
はい。
クロードのプロジェクト機能を活用して、過去の書類パターンを AI に学習させているんです。
過去のパターンを。
そうすると、仕分け作業とか契約書の作成をもう秒で終わらせる再利用可能なワークフローは構築できちゃうんですよね。
秒ですか？それはもう人間が手作業で争える領域じゃないですね。
そうなんですよ。あと、レポートの中にはちょっとマニアックなトレンドもありまして、
何でしょう？
自動化のスケジューラーはクローンよりも GitHub Actions が圧倒的に楽という議論です。
あ、それ読みました。でもこれ、非エンジニアには何がどう違うのかピンとこないんですが、 どういうメカニズムなんですか？
非常に重要なポイントですね。 AI に何かを自動で定期実行させる仕組みの話なんですけど、
はい、
従来よく使われていたクロンというのは、言ってみれば単なる目覚まし時計なんですよ。
目覚まし時計？
ええ、毎日午後3時になったらこの作業をスタートしろという時間のトリガーしか持っていないんです。
時間が来たらとりあえずベルを鳴らすと。
そうです。でも現実の業務では午後3時になったけど全処理のデータがまだ届いていないなんてことがよく起きますよね。
ああ、ありますね。遅延したりとか。
クロンは構わずベルを鳴らして作業を始めようとするので結果的にエラーで止まってしまう人が続出したんです。
なるほど。空回りしちゃうんですね。
対して GitHub Actions は時間だけじゃなくて文脈を理解する優秀な工場長のようなものなんです。
工場長。
データ A の処理が終わったらエラーがないか確認して、問題なければ作業 B をスタートしろというように。
はいはい。
連鎖的な条件付けが視覚的にも管理しやすいんですよ。だからこそ、教育者とか講師が自分の業務フローを自動化する際に、こちらへ移行する流れが起きています。
なるほど。目覚まし時計から工場長への進化ですね。
ええ、まさに。
でもそこでちょっと根本的な疑問が湧いてくるんです。
はい、何でしょうか。
もしその、お抱えシェフと工場長たる AI が動画編集から契約書作り、スケジューリングの実行まで全部自動でやってくれるなら、
はい、
人間がわざわざ何かを学ぶとか教える意味ってなくなってしまいませんか？全部 AI にお願いして人間は寝ていればいいんじゃないかと。
あはは、そこが面白いパラドックスなんですよ。
パラドックス？
実行という作業を AI が完全に担ってくれるからこそ、人間に残される最大の価値はどのような問いを立てるか。
どのような問いを立てるか。
つまり質問力に集約されていくんです。
なるほど。実行がコモディティ化したから問いの価値が跳ね上がると。
AI に対して的確な指示を出すプロンプトの力もそうなんですが、
はい、
それ以上に人間同士の対話、コーチングや教え方における問いの質が学習者の成長を劇的に左右するようになっているんです。
レポートの中で特に目を引いたのが過去追求型の質問から未来創造型の質問へのシフトという部分です。
ええ、非常に重要なポイントです。
なぜできなかったのではなく、どうなれば最高の状態とか、今すぐできる一歩はと聞くべきだと。
これは脳の防衛本能と深く関係しているんですよ。
防衛本能ですか？
なぜ失敗したのかと過去を追求されると、人間の脳は無意識に身の危険を感じて自己防衛モードに入ってしまうんです。
ああ、言い訳を探し始めちゃうやつですね。
過去の正当化に使われてしまうんです。しかし問いの向きを未来へ変えるだけで、
未来へ変える
脳の働く領域が変わり、可能性や解決策を探すモードに切り替わるんですよ。
でもちょっと意地悪な聞き方をしますけど、未来思考の質問が良いのはわかります。
はい。
ただ失敗した時になぜ失敗したかを全く聞かずに前を向いてばかりいたら、また明日も同じミスを繰り返しませんか？
なるほど。
失敗の真の原因から目を背けているような気がするんですが。
多くの人がそこで誤解をしてしまうのですが、これは決して失敗の原因を無視するという意味ではないんです。
違うんですか？
ええ、ファシリテーションの文脈において問いの目的は警察のような事情聴取ではなくて、
事情聴取、確かにそんな感じになっちゃいますよね。
相手の本音のボトルネックを引き出すことなんです。過去を責めるニュアンスを消して、未来の改善に向けてどうすればいいかというパッケージで問いを投げる。
パッケージで投げる。
そうくるすることで相手は身構えずに、実はあの手順が複雑すぎていつも間違えそうになるんですといった本当の失敗原因を自分から話してくれるようになるんです。
ああ、そういうメカニズムですか。質問って相手を追い詰めてあらを暴くサーチライトじゃなくて、
はい、
相手が輝ける場所を探す照明家なんですね。
素晴らしい表現ですね。相手がどこで止まっているのか、その重さや頻度を深掘りする準備をしておくこと自体が、そのまま相手への提案力になるんです。
なるほど。
そしてその照明家のスキルは他者だけでなく自分自身にも使えるんですよ。
自分にですか？
ええ、レポートにある自己対話の習慣化ですね。やって後悔するのとやらずに後悔するの、どっちのダメージが少ないという問いなどは、
はいはい、
自分の脳の防衛本能を解除する強力なツールになります。
チームマネジメントでも記録をつけることを単なる義務にするんじゃなくて、今週はどうだったと内省の共同作業にする工夫がありましたね。
そうですね。
でもコーチング技術って強力だからこそ、レポートでは合意形成の重要性も説いていましたね。
ええ、技術を学んだ人が陥りがちな罠なんですが、相手の合意なしに 突然プロのコーチのように振る舞うのは非常に危険なんです。
鬱陶しいと思われちゃいますよね。
そうなんですよ。今はただ話を聞いてほしいですか、それとも一緒に解決策を考えたいですかと、まずは確認する。
なるほど。
相手の脳のキャパシティに配慮する倫理観が不可欠です。これは行動経済学でいう決定疲れにもつながりますね。
あ、その決定疲れのアプローチも面白かったです。
ええ。
人間って一日にできる決断の量に限界があるから、教える側が良かれと思って細かい選択肢を大量に出すと、
はい、
受講者が一番大事な決断をできなくなっちゃうんですよね。
だからこそ講師側があらかじめ重要でない選択肢を絞って提案してあげるんです。
選択肢を減らすんですね。
ええ、受講者の脳の意思決定リソースを温存させてあげる配慮が教える側の必須スキルになっているんですよ。
なるほど。相手の心理的な安全性を作って脳のリソースを節約させる。
はい。
でもここで一つ大きな壁にぶつかる気がします。
何でしょうか。
1対1のコーチングならその証明過程になれると思うんです。でも現場のマネージャーやオンラインスクールの先生って同時に数十人を相手にするわけですよね。
そうですね、人数が多くなります。
数十人を一人ずつ毎日スポットライトで照らしていたら教える側が燃え尽きちゃいませんか。
ええ、まさに。
質の高い問いのメカニズムが分かったとして、それを実際の学びの場というスケールにどう落とし込めばいいんでしょう。
素晴らしい視点です。個人のコーチングスキルだけではスケールしないんですよ。
ですよね。
だからこそ次のフェーズである学びの再設計とエドテックの活用が急務になっているんです。
レポートに研修で盛り上がったのに現場が変わらない問題ってありましたね。
ああ、よくある話ですよね。研修中って一種のライブ会場の熱狂みたいなもので、明日から世界を変えてやるくらいに思うんですけど、
はいはい、
家に帰って現実のデスクを見ると魔法が解けちゃうんです。
そのライブ後の虚無感を防いで、数十人規模でも確実に行動を変えるための仕組みが必要なんです。
仕組みですか。ゴール設定をして終わりではなく、翌週に具体的に何が変わったかを問うシステムを組み込むんです。
翌週に確認するんですね。
誰が見ても実行可能なレベルまで落とし込まれたアクションプランを持たせて、現場の人間を巻き込むプロセスを最初からデザインしておくんです。
ライブの帰りに持たせるお土産みたいなものですね。家に帰ってそのお土産を見ることで熱狂を現実につなぎ止めるような。
まさにその通りです。
そうした学びの再設計って大人のビジネス研修だけの話なんですか。
いいえ、子どもたちの教育現場でも同じ変革が起きています。例えば不登校や遠方に住んでいる生徒向けのリモート支援の事例ですね。
どんな事例ですか。
あるオンラインスクールでは中学生に向けて毎日1時間5教科の学習をオンラインでサポートしているんです。
毎日1時間。
ええ、保護者の送迎という物理的なハードル、つまり摩擦を完全になくして自宅にいながら確実な学習リズムを作る。
なるほど。
これも立派な環境設計なんですよ。
日常の中に無理なく学びを組み込むんですね。大人の学び直しもハードルを下げる工夫がされていると。
そうです。働きながら学ぶ層に向けて、まずは無料で始められる教材からスタートして、
はい、
徐々にプログラミングなどの一生もののスキルへとつなげていく。最初から高い壁を登らせるのではなく、なだらかなスロープを設計する動きが主流です。
でもなだらかなスロープを用意してアクションプランの管理までしてとなると、
ええ、
やっぱり教える側の先生の負担がとんでもないことになりませんか。
そこで威力を発揮するのが先ほどの AI や自動化ツールなんですよ。
あ、ここで戻ってくるんですね。
例えばユーテージなどのツールを使ってサブスクの決済管理からコンテンツの自動配信、受講状況のトラッキングまで、
はい、
繰り返し発生する作業を全部工場長である AI に任せてしまうんです。
なるほど、そこで工場長が働くのか。
さらに文科省の委員が監修した学習評価のオンデマンド講座なども導入されていて、先生自身のスキルアップも非同期で行えるようになっています。
ああ、つわかりました。人間がやるべき問いかけや熱量の伝達に 100% 集中するために、
はい、
それ以外の事務作業や管理を徹底的にシステム化して手放すんですね。
そういうことです。 AI に任せるべき領域と人間が担うべき領域の境界線がかつてなく明確になっている状態と言えますね。
よし、これで完璧ですね。自動化ツールで負担を減らして受講者にはアクションプランというお土産を渡す。
ええ、
これでみんな自発的に学び続けられますねと言いたいところなんですが。
なんですが。
正直に告白すると、私どれだけ素晴らしいアクションプランをもらっても一人だとジムの会員権を1ヶ月で無駄にするタイプなんです。
わかります。よくありますよね。
一人で学び続けるって結局限界がありませんか。
それこそが人間の本質であり、このレポートが提示する最後の、そして最大のピースなんです。
最大のピース。
個人のアクションプランや孤独なオンライン学習だけでは、長期的な習慣化は非常に困難です。
やっぱりそうですよね。
続く力を生み出すためには、どうしてもコミュニティの形成が必要になるんです。
行き着く先は人とのつながりなんですね。またこの人たちに会いたいと思わせるデザインというか。
考えてみてください。今は AI が誰にでも当てはまる無難で正確な回答を1秒で量産できる時代です。
本当に。
そんな時代において、マスに向けた広く浅い正解の発信は、急速に価値を失っているんです。
AI が言えちゃいますもんね。
代わりに価値を持つのは、その人にしか語れない泥臭い情報とか、生々しい経験や独自の視点なんですよ。
だからこそ、ビデオポッドキャストやノートで、あえて自分の奥深い部分、ちょっとニッチな部分をさらけ出して、
はい、
そこからコアなファンコミュニティへ移行していく流れが加速しているんですね。
構造としては、広さ×深さの二段構えです。
二段構え？
X やインスタグラムなどのオープンな SNS で認知を広げて、そこからファンティアやマイファンスといった有料のサブスクリプションプラットフォームへ誘導し、本気のファンと深くつながる設計です。
よく上語や砂時計に例えられますけど、私この心理的な変化ってそれだけじゃないと思うんです。
と言いますと？
例えるなら、X やインスタグラムって大声で叫ばなければいけない。全員が鎧を着たまま歩く騒がしい火場ですよね。
ええ、まさにそんな感じですね。
でも有料のコミュニティは合言葉を知っている人しか入れない隠れ家バーみたいなもの。
隠れ家バーいいですね。
バーに入ってしまえばみんな鎧を脱いで本当に悩んでいることや本音を語り合えるじゃないですか。
素晴らしい比喩です。まさにその鎧を脱げる心理的安全性こそが現代のコミュニティの価値の源泉なんですよ。
やっぱりそういう安心感が必要なんですね。
そしてその隠れ家バーはどんどんニッチで専門的になっています。売上が10億円以上の経営者だけを集めた限定会とか、医師、介護職など特定の職種向けに特化したサロンが非常に伸びているんです。
全く同じ痛みや課題を共有している人たちを集めるわけですね。
そうです。同じ文脈を持つ仲間を集めることで自分だけじゃないんだという共感が生まれて、ロイヤリティが劇的に跳ね上がるんですよ。
なるほど。
一度この強固な共同コミュニティを作り上げれば、それは変えがたい資産になります。さらに日々のオンラインのつながりだけでなく、
はい、
音声スペースでの対話やリアルのオフ会などのイベントをピンポイントで組み合わせることで、参加者の熱量を爆発的に高めることができるんです。
オンラインの日常的なつながりとオフラインの非日常の熱狂を掛け合わせるわけですね。いやー、点と点が完全に一本の線でつながりました。
ええ、
少し振り返ってみましょうか。
まず、クロードコードのような自立型 AI が圧倒的な速度で作業を終わらせる時代が来ている。実行と自動化は AI の特壇場です。
だからこそ私たち人間は相手の防衛本能を解く証明家になって、未来に向けた質の高い問いを投げかける。
はい。
そしてそれを数十人規模で機能させるために、自動化ツールを駆使して教える側の負担を減らし、受講者には明日使えるアクションプランを持たせる。
そして最後の仕上げとして、孤独な学びの限界を突破するために、騒がしい広場から鎧を脱げる隠れ家バーへとメンバーを導き、同じ痛みを分かち合う濃密なコミュニティを作り上げる。
なるほど。
これが現代における学習と教育の最強のロードマップですね。
今これを聞いているあなた、これから新しいスキルを学ぶとき、あるいはリーダーとして誰かに何かを教える立場になったとき、
ええ、
今日解き明かした AI による実行、質の高い問い、熱量の高いコミュニティという一連の構造は、間違いなくあなたの強力な武器になります。
知識をただ消費するだけじゃなくて、この構造を自分の今の環境にどう当てはめるか、それを考えること自体が最高の実践になりますね。
ええ。そこで最後に、私からあなたへ一つ問いを投げさせてください。
はい。
AI があらゆる一般的な正解をたった1秒できれいに出力してくれる今の時代、あなた自身がこれまでの人生で培ってきたAI には絶対に書けないあなただけの泥臭くて深い経験やマニアックな情報とは一体何でしょうか。
うんうん。
もしそのあなただけの経験を中心に小さな隠れ家バーを作るとしたら、あなたは誰を最初のメンバーに招待しますか。